こんにちは、テクデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということでですね、本日は日本人にとって日本のポップカルチャーを語れることはボーナスポイントということについてお話ししていきたいと思います。まずですね、いきさつなんですけれども、数回前の放送でお話ししたんですが、1ヶ月ぐらい前にですね、首肩がすごく痛くなったんですよね。軽いヘルニアみたいなものだったのかなと思うんですけれども、そういったこともあって、休日なんかに、本当はやることがたくさんあったんですけれども、結局1日寝て過ごすみたいなことがありました。そんな中ですね、ネットフリックスなんかで、それまであんまり見てなかったんですけれども、その機会にですね、見てみようかなと思って、以前話に聞いていた、ブルージャイアントとかですね、これはナリさんとのコラボ会で以前お話しした際に聞いたものだったりするんですけれども、ジャズのアニメで、漫画だとちょっとこう、音楽までは再現されないと思うんですが、アニメだと音楽が入っているので、そのあたりがすごい良かったのとですね、薬屋の独り言とか、ダンジョン飯とか、このあたりはもう全然知らなかったんですけれども、ネットフリックスがこうサジェッションしてくるので、ちょっと見てみたら結構面白かったとかですね、その伏線の張り方だとか、結構ピンチな時の潔さとかですね、そういった結構言語化しづらいんですけれども、そういったところの面白さがありました。ダンジョン飯なんかは名前だけ聞いてるとダンジョンで、モンスターを飯にしてるだけかなと思ったんですけれども、それだけじゃないちょっとしたどんでん返しみたいな感じとかあってですね、そんなところが結構面白いかなと思いました。そういったことをひっくるめて、改めてこう日本のアニメは強いなぁと感じてですね、今回ちょっとお話ししようと思ったんですけれども、僕は海外に住んでるってこともあるので、よくその、日本っぽい日本のカルチャーみたいなことを意識するってことはあるんですけれども、意識というかそういったものを見たときにやっぱりこう目がいっちゃうっていうことかなと思うんですが、タイムスクエアとかだと、ドラゴンボールとか、マリオとかそういったグッズは平気でありますし、あとエンパイアステートビルディングの横に鬼滅の刃の善逸がこう霹靂一閃してるみたいなものが当然のように置かれてたりするんですけれども、そういったものとかはやっぱりこう目がいっちゃったりするんですよね。それぐらい結構浸透してきているし、ある調査によると、2020年から2027年においてですね、そのアニメとかゲームとか、そういった市場も、約2倍ぐらいの、北米での市場になるんじゃないかみたいな、レポートもあったりして、まだまだ、そういった文化っていうのは人気があるのかなと思います。そういった中ですね、自分たちで何かこれから作っていこうとしたときに、そういった、アニメとかだけじゃないんですけれども、文化背景を自分の、制作物の中で語れると、それは、ある意味ボーナスポイントというか、根拠なく納得してもらえる部分でもあるんですよね。何かを作るときって、コンセプトと、あとコンテキストと呼ばれるような、その文化的背景とか、家族とかですね、自分自身でもいいんですけれども、そういったものを、込めるみたいなことは、一つの創作の際の、原動力とか理由になるのかなと思うんですが、その時に、日本人だから日本のこの文化的背景を込めましたっていうのは、話としては、理由なく納得できるんですよね。そういったことも含めて、その日本のポップカルチャーみたいなこととか、ポップに限らず本当は伝統的なこととかでもいいんですけれども、そういったものが、入ってくると、理解はされやすいのかなと思います。話はちょっと変わるんですが、先週、ダンボ、ブルックリンのダンボですね。で、オープンスタジオっていうのがあって、そこでは普段そこで制作している人たちが、スタジオを開放して、見せるみたいなイベントがあったんで、それにちょっと行ってきました。その時も、日本人のアーティストの方たちがいらっしゃってですね、そういった作品を見てみて、感じた印象としては、やっぱりこう、 まあ、ある種のちょっとアニメっぽさみたいなものが、まあ、あるなと思ったので、まあ、やはりそういったところで、まあ、コンテキストが息づいてるのかなとも思いますし、まあ、あと昨日ですね、別のポッドキャストで、元 AKQA のレイ稲本さんがやってらっしゃる、ポッドキャストを聞いてたんですけれども、まあ、そこで、ゲストとして呼ばれていたドラゴン76という方がですね、まあ、この方もアーティストで、ミューラルアートっていう呼ばれる壁に描くアートとかですね、まあ、そういったことで、まあ、有名になっていらっしゃる方みたいなんですけれども、まあ、その方のテイストとかもですね、まあ、後からちょっとこうチェックしてみたところ、そのゴリゴリのアニメではないんですけれども、まあ、やっぱりなんかそういったドラゴンボールとかですね、アキラみたいな雰囲気が漂っていて、まあ、そのお話の中でもなんかご自身がそういったものが好きで、まあ、直接的にそういったものを表現はしないけど、まあ、ちょっとにじみ出るみたいなことはおっしゃってたのかなと思います。まあ、そういったことも通して、まあ、理解してもらうときに文化的背景があると、まあ、通じやすいっていうのもあるんですけれども、もう一つですね、その自分のフィルターを通すということも大事なのかなと思います。またこういった、まあ、ポップカルチャーとかですね、みんなが知っているものっていうのも面白いんですけれども、まあ、それとは逆に日本とかの、まあ、問題について取り上げるっていうのも、まあ、視点としては面白いのかなと思います。まあ、例えば以前映画でプラン75というものがあったと思うんですけれども、まあ、それなんかは日本の高齢化社会みたいなものをテーマとしていましたし、まあ、それ以外にも、まあ、日本じゃなくて例えば韓国の映画とかを見てみるとですね、まあ、その中にもその社会的な、まあ、格差みたいなものが、まあ、取り入れられていたりもするので、まあ、そういった社会的なテーマみたいなことを逆に、取り入れる、まあ、それを制作する際の、テーマに取り入れてみるっていうのも、まあ、それも面白いのかなと思います。まあ、自分自身もフォントを作っていたりもするんですけれども、その中でも日本のその縦書きみたいな文化を取り入れてオーブン書体を作ってみたっていう例もありますし、逆になんかその問題点を元にして作るっていうものでは、日本とかですね、韓国、中国だと、まあ、当時バリアブルフォントと呼ばれるパラメータで、流動的な調整ができる、まあ、そういったフォントがあまりなかったので、まあ、そういったものを作ろうと思って作ったものもあったりするんですよね。まあ、これはその、まあ、後者に述べたような、まあ、問題点に起因するようなものだったりもするんですけれども、まあ、なんかそういったことが、まあ、制作することのきっかけに、とっかかりにしやすいのかなと思いますし、それをプレゼンテーションする際になぜこの人がそれを作っているのかっていうことが、まあ、理解してもらいやすいってことは、まあ、ボーナスポイントなのかなと感じました。またちょっとこう Web3 界隈の方に目を向けると、まあ、最近だとネオ東京パンクスなんかも、まあ、これも日本のまあアニメ文化にのっとったようなまあプロジェクトとして、最近ユートピアというものをローンチしましたし、まあ、あと小豆とかですね、アニメコインというものを出したりとかして、まあ、その日本のアニメ、日本というか、アニメ文化にまあ属したですね、そういったミームコインを作ったりもしてますよね。また自分の身の回りにもちょっとこう目を向けてみるとですね、先週ぐらいだったと思いますけれども、道端にこう看板が出てますよね。でそこで、まあ、あるカフェがですね、チャット GPT で作ったジブリ風の、まあ、カフェの様子をもう広告として使ったりとかしてて、まあ、やっぱりこう、まあ、さ一番最初に話したこう目がいっちゃうじゃないですけれども、やっぱりこう慣れ親しんだジブリとかですね、そういったものがあるとやっぱり目がいっちゃうんですよね。これは日本人である自分だけじゃなくて、外国人であってもそのジブリに慣れ親しんでいる人っていうのはやっぱりそういったところにこう目が行ってしまう、興味関心が向かうっていう、まあ、そういったまあ引力みたいなものはあるのかなと思います。はい、ということで、まあ、ちょっとまとめるとですね、まあ、なんかこう、まあ、海外にいて、まあ、そういった文化を通して、まあ、仲良くなるということも当然あるんですけれども、まあ、それに限って言えば、まあ、逆にその別に日本のカルチャーにこだわって必要はないっていうか、まあスポーツでも、まあ、映画とかでもですね、まあ、いろいろとこう共通の接点を持つっていうことはあり得ると思うんですけれども、まあ、ことなんか自分発信のものを、理解してもらうとかですね、自分発信のものを、紹介するっていうことになると、まあ、それに限っては自分がそれを発信する意味みたいなものが、まあ、伝わりやすいと、いいですし、まあ、その 日本のポップカルチャーとかに限ってはもう理由なしでそれを語れるっていうところが強いのかなと思ったので、まあ、今回、まあ、そういったことも含めてボーナスポイントということでお話しさせていただきました。まあ、最後になるんですけれども、先週お話ししたアバターですね、まあ、ちょっとこのチャンネルのカバーにもしてると思うんですけれども、それなんかも日本のドラえもんとかですね、未来からこう道具をくれるみたいなことがあるんですけれども、そういったことにちょっと着想を得て、道具の代わりにちょっと実験的なディスプレイタイプとかですね、そういったものをこう提供していくみたいなストーリーにしていこうかなと思っているので、そういったことも今回のアバターでこう取り入れようかなとしています。はい、ということで、もし今回の映画面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローしていただけると嬉しいです。また、この放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、このちょっと日本みたいなことに関わってくるんですけれども、よく道端を歩いていて、すれ違った人と、ふっとこう目が合った時に、この人日本人だってこう、わかるのって、何なのかなっていつも思うんですよね。なんか目の感じが穏やかなのか何とも表現しがたいんですけれども、もしかしたら、そもそも目が合うっていう時点でお互い意識してるっていうことで、分かるのか分からないんですが、なんか不思議だなといつも思うので、おまけっていうことで、ちょっとこんなことを共有してみました。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。また次のトークでお話します。ではまた。 Thank you.